この間実はですね、自衛隊の最高幹部と、僕自衛隊すごい気に入られているので、なぜか、まあそうでしょうね。この間護衛艦隊創設50周年記念というパーティーが横須賀でありまして、ヘリコプター搭載護衛艦ヒューガっていう、あの空母みたいな日本一でっかい船のあそこの格納庫を全部開放してパーティーも呼ばれて行ってきまして、海幕長閣下、昔で言うと東郷平八郎元帥ですねと親しく、懇談してきました。歴代海幕長、僕その中がいいです。ああいうの行くと気持ちいいですよ。タクシー降りると白い服ピッと着たあの海上自衛隊員がみんなカバンを持ちますとか言うんだけど、それが全部見ると昔で言う少佐とか中佐とかそのクラスなんですね。そのクラスの高官があの出迎えるというのが一つの海軍式の接待なわけでありまして、非常にいい気分だったんですが、まあ、そういうような席、それはまあ海ですけど、陸の人とも話をしたらこういうこと言ってました。これも極秘、こんなもんどこもちろん大マスコミに書かないから。自衛隊はそうした場合にまず自衛隊員何人かを丸腰でオランダ軍の中へ走らせると、基地へで攻撃されているその中に飛び込ませると、そして今たまたま自衛隊員がいるので救出に向かうという名目で我が軍は出撃したでしょうねと。でそんな時に飛び込むやついますか、おそらく志願者一歩前って言ったら全員がこう出ただろうと。そういう自衛隊の精神性の高さ、根性っていうのは今回の震災で本当によく現れましたよね。僕の知り合いの精神科医があの時現場にすぐ JMAT とか DMAT って日本中のいろんな医師会がですね、そういう緊急出動部隊ちゃんとも用意してまして、みんな駆けつけました、全国から。だけどやることがなかったと。要するに亡くなっているかお元気かどちらかで、阪神淡路大震災のように建物の下に付きになって助かったから腕がやられた足がやられたという人はほとんどいない。亡くなっているか流されちゃって見つからないか助かったか、だから医者はすることがなかったそうです。むしろ今まで入院している患者さんのケアなんかのお手伝いはしたけれども、その人は精神科医なのでずっといて、そのうちもう遺体もずいぶん傷んできたと。そういうのをずっと、もう手足ちぎれそうなのを引き上げている自衛隊員の若い人たちを見て、これはいけないと、非常に精神的トラウマが後々残るだろうからと言って、カウンセリングをしましょうって言ったら、部隊長というかその若い兵隊たちが結構ですと、自分たちはこれが自分の父親だ母親だ弟だと子供だと思ってやっておりますと、ですからいささかも自分の心が傷つくことはありませんと、26、7の兵隊さんが言うそうなんですよ。大したもんだと。こういう話でもマイクにいとまない、こんなことだけ言ってると1時間半それで終わりますけれども、僕はね、あの被災地からは将来日本の今から30年後40年後日本を背負って立つ偉人がいっぱい出ると思います。子供たちがみんな兵隊さんありがとうっていうプラカードを作って、自衛隊が帰っていくとき、あるいは毎日路傍に立って帰って見せてるんですよ。で将来何になりたいって言ったら自衛隊になりたい。あれだけ鬼っ子扱いをしていた大人がね、大人と左翼が鬼っ子扱いをしていた自衛隊がどんな立派な組織であるかということは本当に日本人は分かった。これはだから不幸中の幸いだと思いますね、今回の事故に、あの 災禍に災難におけるですね。ここは小牧基地が近いんだな、自衛隊のね、あそこから本当に C-130 がよく行くのを僕も見に行きました。あの今回原発に対して放水をしてくれた、上から。あんなもうパラパラっとしかかかってないなと皆さん思っただろうけど、あれは決死の作戦でしたね。どのぐらい上放射量線量があるのかもわからない。だからヘリコプターに、あれは陸上自衛隊です、あれはヘリコプターの下に鉛を引いて、鉛のジャケットを着て、これもあれですね、志願者前ザッと全員が出てくる、その中から選んで飛んでやったわけ。でこの時は、こっちは陸上幕僚長、元帥、陸軍元帥閣下ですね、これは現場に行っていました。現場にそれで俺を乗せろというのを幕僚がこう引き止めるのは大変だったと。兵隊だけを殺せるかと。これをチャラチャラチャラチャラした今お遍路してますね、あの場が。帰ってこなくていいですよね。それ奥の細道かなんかで行って最後原発の前であの土下座しろと言いたいんですけれども、ねえ、あんなのもいましたね。 大変だったですね。まさに国難。あの日の午後に外国人献金問題でおそらくクビになるはずだったんですよ、あの人。それがあそこで起きてまんまと、うん、これ僕書いて大問題になりましたけど、これでまだ続けられるなって言ったそうですからね、地震が起きた時に官邸で側近に。こんなもん死刑ですよ本当に、うん、まあ今の土壌もひどいけど、また何もしないだけマシかな。あの朝日新聞点滴だけど記事はなかなかいいのがあって、 1,2,3 面の左側にプロメテウスの罠っていう連載があるんです。ぜひ取ってらっしゃる方は今からでも読んでください。これにいかに政府がスピーディーというその風に乗ってどこに拡散するかという情報を隠したか、これを出てたら福島の人たちは外に出て逃げなかったでしょうね。家の中にいて被爆を避けたでしょうね。そうじゃん、それを公表しないで、あの同心円状の変なもんだけ出したから、そこから逃げなきゃと思ってみんな外に出て被爆されてしまいました。特に妊婦や子供を連れたお母さんたちはもう悔やんでも悔やみきれないと涙を流されます。これだけでも菅直人は万死に値しますね。それでそこの連載にそういう話ずっと書いたんですが、あの時福島市でというか原発の近くでこういう時にはここの省庁からこれだけ来て緊急対策本部を立ち上げるんだぞという、ちゃんとそういうフォーマットあったそうです。で招集がかかった、役人は50人のうち15人しか来なかったそうです。こんな卑怯なやつらが霞が関で高い給料をもらって高級官僚だって言ってるんですよ。こんなやつら全員、これね、軍隊で言ったら敵前逃亡だと、即銃殺です。こんなや、どうして大マスコミはこんなやつの名前をちゃんと出さないんですか。このプロメテウスの罠もその後も官僚の言い訳がこういったことで書いてあった、まあ、でもそこ、まあ、その事実を書いただけまた朝日新聞としてはマシでしょう。それはそうですよ、霞が関のそれぞれのところに霞クラブだの司法記者会だの官邸記者クラブだのなんだのかんだの作って官僚と一緒に飯食ってチーチーパパやってるわけだから、我々の目ではなくてやつらの手足なんですよ大マスコミというのは。これはぜひ覚えておいていただきたい。これ僕この間週刊スパで暴露して大騒ぎになってますけども、そう、横田めぐみさんが生きてるかもしれないという話が出てきましたね。あの平壌市民の戸籍を住民票みたいなものを照合したらめぐみさんにと思われる家族構成や生年月日のここまで一致はなかなかしないだろうという人が見つかったと、2005年のデータだそうです。2004年に遺骨と称するものを向こうは持ち出してきて96年に死んだというのが真っ赤な嘘だということが、これ月刊朝鮮という朝鮮の週刊朝鮮だという週刊誌が入手して、それで日本側に教えてくれたんです。韓国の週刊誌が手に入れるものをなんで日本政府が今まで手に入れられなかったんですか。ふざけるなですよ。それを見せてくださいって日本から大使が言ったそうです。恥ずかしい。そんなことはしかもね、危険なんですよ。それは信用できないってこういう時は逆に言うんです。そうかって大使が堂々と聞きに行ってそうですねなんてこと言ったら、めぐみさんは間違いなく殺されます。なかったことにするでしょう北朝鮮政府は。こんな危ないことは、だから情報インテリジェンスが何も分かっていないね。それでその前にも実は生存情報というのがあったんです。目撃情報が書かれてました。そのことをこれまたこれも卑劣なんですよ、そういう記者クラブは時々懇談会って言うんです。懇談会で官邸記者クラブだった総理大臣野田さんなんかとちょっとご飯食べながら話をする。で僕は日本中に工作員がいますので、そういう情報は立ちどころに私のところに入ってくる。おそらく日本政府よりも僕は情報収集能力がある。で僕のところにペラッと来た紙がある、ね、まあ、データできたんですけども、官邸記者懇懇談会で記者懇官オフって書いてあるんです。完全オフレコ、ね、皆さんの目や耳であるマスコミの記者の方々が、まあ、その時は官邸キャップクラスですけども、ね、総理大臣と話したことが完全オフレコ。こんなひどいもの皆さん金月に3000何本も払って読まされてるんですよん。で官オフ、それでバーッとどうでもいいような総理は、僕は酒飲みながらかりんとうを食べるのが好きだとかどうでもいい話が載ってるんですよ。糖尿で死ねと言いたいね、ナルト親方みたいに。もっとしょうもない先生、そのねかりんとうがね、これがいいんだよって、土壌かりんとうって言うんだって。 ね、どうでもいい、どうでもいい話悪いんだなと思いながら見たら、最後で僕は仰天しました。あとなんだ、消費税を上げるんですかって言ったら、うん、もう決めたことだからとかね、これを書かなきゃ。で最後の方に、めぐみさんの生存情報がありますがと記者が聞いた、ね、野田佳彦は何て答えだったと思う。ガセだね。これは辞任もんですよ。僕それスパで書いて大騒ぎになってるけど今、ね、なんで缶オフが漏れたんだろうって言って、それは漏れますよ何でも。ああいうところにも一人ぐらいは僕の信者がいるんですよ。本当にあらゆる組織の中にいますよ。共産党から創価学会までいますよ、うん、それ後でちょっと宣伝しますけど、僕の日記の読者なんですね、毎朝配信している。で、あのね、生存、めぐみさんの生存情報が報じられましたがって言ったらガセだねって言ったら、その報道を否定する。生存情報がありますがガセだねって日本の首相が言ったら、俺は死んでると知っているよと言ってるようなもんなんですよ。これは大変な誤ったメッセージを世界と北朝鮮に対して与えるし、ね、もう横田さんご夫妻の早紀江さんと茂さんの気持ちを持ったら、もう私はいつもだって、ね、それガセだねと野田佳彦が言い放ったその数日後に今回の住民票ありました報道が出たわけです。どう申し開きするんですかね野田さんは。 ね、情けないのはガセだねと言い切っておきながら生存情報が出るっていう、総理大臣要するに何も知らんやんということですよね。やる気全くゼロ、まあ、そういうのが、まあ、皆さんマスコミと政府との癒着関係なわけですが、で話サマーに戻りますと、まあ、サマーはそうやってマスコミの方からするといたわけですわ、ね、で、まあ、その時はまあみんな他もいたんだけども、そこで、僕は一足先に帰ったんです。帰った、僕の乗ったのがバグダッド空港から最初に飛び立った飛行機でした。民間機でした。もう一回あの危ない道路を行くか、落とされるかもしれないこの飛行機に乗るかというすごい楽しい選択をした結果、苦しまない方がいいと思って飛行機を選びました。で飛行機は RPG って小型ミサイル、その辺にまだいっぱい潜んでますから、撃たれても大丈夫なようにこう旋回しながらこうプーッといつも避けられるように上がって、 RPG が届かない高さまで上がったら機長がもう届きませんって言って、客席の全員がこうみんな拍手をしたという状態ですよね。もちろん日本の大マスコミの方々はこういうの危ないのには乗りません。サマワからもそのうちもうすぐ全員で撤退したんです。これも同じ日に大マスコミの方々は撤退しました。産経だけはうちは残るって言ったっていいじゃないですか、朝日は残るって言ったっていいじゃないですか、みんなで談合して一緒に、しかもあれほど足ざまに書いていた朝日新聞も含めて自衛隊に護衛をしてもらいながらクウェートに出ました。これも厳然たる事実であります。で僕が帰った後、まだその橋田信介さんと小川幸太郎君は、取材を続けた。でその何日か後にですね、バグダッドで戻ると、その時宮島君もいました。で宮島君がもう今日はやめた方がいいですよと言ったんだけど、いや大丈夫だからって言って帰った。その途中で襲われて、ご存知のように運転手橋田さん、小川君の3人がとも、射殺されたました。僕にとってはもうカンボジア以来の死傷筋だったんで、僕その時東北地方で何か取材をしていて、テレビつけてえっと思ってすぐに東京に取って帰ったがあります。小川幸太郎君というのは橋田さんの甥っ子です。元 NHK の記者だったんだが、あまりにもさっきの言った大マスコミのぬるま湯に反発して辞めて橋田さんの弟子をしておられました。だからこうやってジャーナリストはどんどん亡くなっていくわけですよね。大マスコミの方々はもう鉄板です。あの今はもうだから、今はもういるのかな、ついこのバグダッド発なんかなかったでしょ、全部カイロ発でしょ。でバグダッドとかには手下 あのイラク人とかがいて、そこから送ってきたことを 見てきたようにやるんです。それからアフガニスタンで戦争の時も、こっちのずっとパキスタン、カブールなんかいないんです、パキスタンにいるんです。 NHK なんかパキスタンのすごい安全なところのマリオットっていう高級ホテルにいるのに、なぜかあの防弾チョッキ着てるんです。NHK、あの テレビの前立ってて、そうでしょ、直近みたいな人でしょ、うん、で NHK の記者は同州がそこ走り回ってるんで、他のマスコミはバカにしてそこペンタゴンって呼んでたそうですけれども、 CNN とか全部前線行ってるんですよ。日本だけです、絶対に前線に行かないのは。それから米軍が入ってきた時に、バグダッドのパレスティンホテルというところには、まだ日本の記者がいました。 共同いなかったんだ、もうその前に逃げてたんだ。とは共同通信の僕の友達の原田君っていうカメラマンだけがその撤退命令を断ってっていうか返事しないでそこにいたんです。その時です、皆さん覚えてますか、 米軍の戦車が橋の上からそのパレスチンホテルを撃って、ロイター通信の記者3人が死んだ。この時宮島もいました。3つ隣の部屋だったそうです。みんな命がけですよね、ご人たちは。原田君もいました。で、原田君はのビデオはその米軍の戦車がこっちに砲塔を回して撃つ瞬間を撮ってるんです。世界的スクープです。見てないでしょ。これはお蔵入りになったんですね。なぜなら各社で談合して協定を結んで一斉に撤退を決めた後に社名に反して残っていたから、その映像はなかったものにする。原田君、君は謹慎、つまり優秀な記者ほど処罰される。なぜこんなことになったか。原田君のようにあれは若い記者でも優秀なのいっぱいいる。記者の本能として現場に行きたい、 もう一歩でも危ないところに行きたい、当然です。そういう優秀な記者いっぱいいます。上が責任を取りたくないんです。要するに昔は自分も戦場行きたかったのに、もうデスクに座ってぼーっとしながら会社の金で飯食ってハイヤー乗って1,000何百万もらって、で天下り先も決まってくると人間はもう守りに入る。部下が何かやられると自分の責任になるから前線には行かせない。テレビも新聞も全部こういう状態ですね。そういうものを皆さんずっと読まされているんだということを一つ今日は覚えて帰っていただきたいと思います。あ、結構喋ってますね。もうね、国難まで話がいかない。何時から始めた？ 2 時から始めた。まだもうあと15分しかないの。ちょっと待ってください。これじゃあ言いにくい話をしようかな。天皇陛下の一日も早いご回復を心からお祈りするものであります。ちょっと心配ですね。僕の父も弟も医者ですけれども、父は北森雄先生と同い年で、もうそろそろかなと思ってるんですけれども、まだ現役で開業医をやっております。で、BMW に乗ってまして、僕を空港まで送りたがるんです、実家帰ると。これが怖いんだ。名神高速を140キロぐらいでバーンと84歳が飛ばすんですけど、もうやっぱり相当来てるんですよね。で、こう分岐点に来ると「雅彦どっちだ！」って叫ぶんですよね。そうなって140キロどっちだってカチッと、もう怖い。僕はそういう不良の死に方をするかもしれない。イラクで助かった命を名神高速で父親の運転の車で落とすかもしれないんですけど、まあその父親と弟も医者ですけれども、聞くとやっぱり77歳で呼吸系で障害で入院というのはやっぱ肺炎とかに行ってしまうと非常にやっぱり心配なので、まあ、入院されてよかった。最後まで固辞されたそうですね。入院をすると、なぜかというと入院をするとやはり警備やなんかも大掛かりになってしまう。それから秋の叙勲の伝達をぜひ自分はしなくてはいけないということで固辞されたんだけれども、それでも入院したというのはやっぱりちょっとよろしくないのではないかと。だってとんでもないご公務、普段でもすごいご公務に今年は7週間連続被災地にお出ましになられました。陛下というのは時々背中でお叱りになるんですよ。直接お叱りにならなくても。この時僕はハッと胸を打たれたのが、福島県の原発から48キロのところにお入りになった。へーと、マスコミは50キロから逃げてるのに陛下は2キロ中にお入りになられるんだなと思って、これはおそらく望まれてのことだろうなと思いました。国難の時代ですけれども、国難の時にやっぱり一番の拠り所になるのは僕は皇室だということを今回強く感じました。あの時官も言ってますけども、あれは音拾ってませんけれども、僕原本見せてもらいましたけど、物投げられてますからね。帰れって、どの面下げてきたって、帰れとみんなに言われても被害者に。でも官はこうポケットに手入れて大丈夫とか言ってるんですよ。美智子妃殿下はお膝が悪いのに、世界はここの頸椎も悪いのにしゃがまれて、5分でも10分でも話を聞かれたと。陛下もスリッパも履きにならずに、総理大臣はこれ 誰かね、あの四国の道歩いてるあいつこう殴らへんかなと思ったら、日本人おとなしいから一緒に、結構みんな一緒になって写真撮ったりねしてるみたいですけどね。いやそれで僕は日本があの震災の時の無政府状態、僕ね、あのケビン・メアっていう国務省の前の日本部長、この間沖縄人が怠惰でゴーヤも作れないという発言をしたとして更迭になりました。国務省の日本部長というのは、いわば日本はアメリカの植民地ですから、アメリカの日本総督みたいなもんですね。一番偉い、アメリカの日本担当一番偉い人、日本のことは全部知ってる。でメアさん、メア僕長いんですよ。でこの間も話をして、高市の委員会もちょっと出てもらいましたけどもね、話をしたら、ホワイトハウスはもう日本は無政府状態だと認識していたそうです。つまり何も官邸は機能していない。で菅さんはあれは無能だったというよりも何も知らなかったらしいですね、どうもね。情報が一切上がって、一つは東電がなんとか自分の手の内で転がしてごまかしてなかったことにしようとしてたことが一つと、官邸側も情報を取りにも行かなかった。本当はな、国家非常事態宣言を発して戒厳令しなきゃダメなんですよ。今でも福島原発炉心むき出しのところで赤い棒を持った日本総合警備保障官のガードマンがおるだけですよ。僕テロリストなら今絶対突っ込みますね。民間機ハイジャックしてあそこ突っ込みますね。そしたら日本、東日本壊滅でしょう。自衛隊はすぐにあそこにパトリオット、パック3を配備して戦車置かなきゃダメですよ。アメリカのずっと世界中がハラハラして見てる今だけど、それでパック3を置いたところで民間機突っ込んできたら撃てませんよ。自衛隊は撃たれない限り撃てないんだから。だけどさっきのサマーの例えのように、おそらく 陸幕長空幕長が玉神さんみたいな人が腹を切る覚悟で撃てって言うと思いますね、その時は、うん、そうなんです。だけど完璧にこれはもうクーデターですからね、文民の統制が効かなかったということで、それぐらい僕やってくれた方が面白いと思うんですけど、いや突っ込んできたら困りますけどもね。でそういう状態だった政府は。その時天皇陛下はマイクの前に立たれました。あれはカメラの前に立たれました。ご存知のようにあのお言葉が流れましたね。昭和天皇という人も非常に立憲君主制に厳しい人で、自分が前に出て決断するということはなさらなかった。政府を立てていた。だけど2回だけマイクの前に立たれた。マイクの前で ご自身の判断を示された。一つは226事件の時です。軍の上層部がふぬけで、あたかも反乱兵をと妥協するような言動をした時に陛下は激怒されて、であの時に首相その他殺されてますね。朕が孤高の臣を殺すは朕が首を真綿で締めるようなものなりと、もし 何時ら動かざれば朕自らこの絵師団を率いて討伐せんとおっしゃった。これでもう軍が陸軍の将校たちビーッとなってやばっという感じで討伐に乗り出したわけであります。2度目は言うまでもなく8月15日の御聖壇、15日のね。ちなみにまた余談になりますが、大マスコミのアホは今年の8月15日に新聞休刊日やりやがったでしょ、覚えてます？日本人が最も言葉に対して興味を持って、何を言うか、今年はどういうこと言うか、ましてやこんな千年に一度の国難の年ですよ、どういう社説を書くか、どういう言葉があるかという8月15日に談合して全紙休みやがった。自殺行為ですね。もう皆さんそこの社員だったら恥ずかしくて外歩けませんよね。ねえ、一紙だけでも、中日新聞も休んだかな、一紙だけでもうちは出す、産経なんかこういう時に出せば愛国的な新聞だと思われるんですよ。ねえ、全員新聞がいつも叩いてカルテル談合以外の何者でもないじゃないですか。偶然ですか、みんなたまたま8月15日休んだんですか。次いつ休んだか、9月1日防災の日。今年こそまさにそれは鎮魂の日であり防災の日でしょ。今年こそ足元を見直さなきゃいけないでしょ。その日に休みやがった。なんか国民に対して嫌がらせをしてるとしか思えない。8月15日9月1日だそうですよ。まあ、天皇陛下の話に戻りますと、今の陛下はだからあの時にお言葉でビデオの前に立たれた。この時に各テレビ局にそのテープを渡すにあたり、緊急事態が起きればお言葉のオンエア中の途中でも臨時ニュースを入れても苦しゅうないぞということをおっしゃった。そりゃそうでしょう。戦前だったら大変ですよ、陛下のお言葉の間でブチッとなんか入ったら、ね、当然宮内庁としてはこうしたそれぐらいの尊敬を得てるもんだと思ったのに、各局みんなそれ編集してつまんで流しやがった。何の経緯もないな。 さあ、あの中で陛下は何ておっしゃったか。現場がよく頑張っていると、まず被災者の方々に対して最悪に対して惜しく立ち向かっているとおっしゃった。僕その時あれと思った。惜しくという言葉は勇ましくとか男らしくという意味です ね。ちょっとこういう時にはふさわしくない言葉かなと思った。ところがこれはちゃんと調べていくうちに、昭和天皇が終戦後の焼け野原の中での最初の歌会始め、昭和21年の1月15日に被災された国民のことを惜しくぞあれと歌って、雪をかぶって耐えている、それの緑で耐えている松の木に例えて国民は惜しいと鼓舞しておられる。あ、これを踏まえられたのだなと思いました。こんなん僕はこういうのすぐ気がつくんです、古い人間なんで。あのアホみたいにこんな帽子かぶってテレビ出てる皇室評論家みたいな誰も気がついてないんだよ、ね、え。もう一つこれもあるんです。昭和天皇は戦後五巡行行かれた、津々浦々全部回られた。これに対して GHQ は最初 GHQ の下っ端を止めようとした。 GHQ の上が、あ、行かせろと、警備しなくていいと、どうせ行く先だけで石ぶつけられるからと。石ぶつけられるか、人々はひざまずいて涙を流して、僕実は昭和天皇亡くなられる前にその亡くなられる X デーを予期して文藝春秋にいましたから、もういろいろ資料を集めるんですね。それで五巡行にで直接会った人たちの話を聞いて歩いた。そうするとみんなその瞬間にスイッチが入ったように、これは復興しなくてはと思ったと。そのことが頭にあるから昭和今の陛下も7週間連続して被災地に足を、おそらく昭和天皇のことが頭におありになられたと。この昭和天皇がまた一体最初がちょうど今のいわき市常磐炭鉱、あの頃日本のエネルギーは常磐炭鉱で支えられていましたから、そこで地下400メートルの気温40度の切り刃という掘り出しているところまで御自ら入られて、そのことをまた歌に詠まれて、幸福たちぞ惜しくぞあれと詠まれているんです。こういうことをやはり踏まえて陛下は励まされたなと思う。でこの時に現場の人たちの活躍についてこう言った。自衛隊、警察、消防、海上保安庁などが誠に活躍していると、あと地元の行政もよくやっていると、政府の背の字もない、官邸の彼女ももちろんすっからかんの彼女もない。で陛下はこの時自ら原子力学者を直接皇居にお招きになって猛勉強されてたそうです。そして計画停電の時には、僕皇居の横に住んでるんです、なぜならあそこが一番安全だと思ってるからです。こういう時もきっと停電しないなと思ったら案の定停電しませんでした。停電しません、いやいやそうじゃないですよ、あの尊崇の念があるからですよ、皇室に対する。でも計画停電、他の地域の計画停電の時間に合わせて陛下は全てスイッチを切られておられたと聞きます。で自衛隊のさっき話した獅子奮迅の活躍は実にこの時から始まったんです。大勢の将兵が号泣したと。戦後ずっと日光扱いされてきた。多分外国から国賓が来ても越兵しますね。越兵するとき普通はその国の元首と来賓とか一緒にこうやって歩きますよね。日本でそれ見たことないでしょ、天皇陛下と外国の国賓が一緒に越兵してるのは。政府がさせなかったんですね。ずっと陛下と自衛隊との間の距離を非常に取らせていたんです。これは、まあ、自民党政権下でもそうです。やっぱり日本の左翼勢力がそういうことをさせていたですね。で自衛隊の手足を縛ってたわけ。それが陛下がこの国難の時に直接真っ先に自衛隊の名を挙げられた。警察も消防も海保もその後の獅子奮迅の働きはやっぱりこれですね。自衛隊の予備役というのがあります。 OB やなんかが、年に3週間訓練を受けるだけで、あとは普段の会社に勤めていて、いざという時に招集されると。今回10万人出動しましたので、予備自衛官が招集されて後ろのね、ご詰めというか事務仕事なんかに就きました。だけど彼らは次々上官のところに来て、どうして前線に行かせてくれないんですかというそうです。多かったのが、これも幹部から聞いたんですが、多かったのが自分は会社を辞めてきましたって言うんで、えって上は引くそうです。どうすんのかな帰ってからと。でもそれぐらい自分も退路を断ってきたのだと、自分を使ってくれということです。だから今度の震災は本当にこの国が無能な人間に統治されている。それはあのお遍路してる人だけじゃないですよ。その下の官僚も、その周りの民主党の連中も、いかに無能なやつらが国の中枢に座っているかということがよく分かりました。と一方でいかに現場には優秀な人たちがいるかと、日本人の魂は死なずであるかということも分かりました。 で、被災者の方々がいかに助け合って海外から称賛されるような振る舞いができるかと、領民常民というんですが、今日は税のお話ですが、ちゃんと働いて額に汗をして納税をしているごく普通の皆さん、こういう日本人はみんな立派なんです。ここにいる皆さんは立派なんです。立派なのになぜか選挙の時にアホを選んでしまうんです。これは一つには いい候補者が出ないからですね。だからやっぱり候補者を作るところからやっぱり始めましょうよ。今度パパンドレイ首相が辞めてギリシャ、次の総理大臣は民間からです。中央銀行副総裁からなります。ベルスコーニ、あの色親父がやっと辞めますね。色親父が、それも次の首相は民間からと言われています。日本は憲法を変えないと民間からできないんですが、この際憲法も変えちゃったらどうですか。もう政界に人材いないじゃないですか。ポンと民間から桜井よし子さんかなんかポンとこう中国人は出て行ってほしいわとかって言われたやれるものならお攻めになってとかって言ったらめちゃめちゃ入るでしょうね。サミットとか行ってもあの美人で英語ペラでねえ。僕だから桜井さんをまず代議士にして、桜井さんを総理大臣にするための政党を作ったらいいと思うんですよ。別にで上が一本ピンとこね、ピンがすると下もちゃんとピッと思いますよね。桜井内閣で僕防衛大臣ぐらいだったらしてもいいですよ。攻めていっちゃったりしてね、こっちからね。とアホな話をしてるうちにお時間となりました。でも皆さん、あの暗いところを見るではなくて、だからさっき言った上はダメだから下はダメって、今上はもう経団連の会長が TTP 入れろって言ったのはアホですよ、あいつらね。あれとか大企業とかは、まあ、大企業も優秀なんだけど、本当はこれもう時間ちょっとオーバーするけど、タイで大洪水、みんな僕タイのニコンの工場なんかも行きました。タイの今それを支援している前線のジェトロの会長は井内節夫って言って、僕の灘の同級生です。頑張ってます。でただ水の中歩いてるといつワニがいるか分かんないので、それが怖いって言ってましたけども、水没しました工業団地で今何をしてるかと、ダイバーを雇って潜らして、20センチ先しか見えないそうですけど、全ての精密機械から金型を外している。それを金型を回収して洗ってもう一回使えるようにしている。それと井内が決断をして数千人のタイ人熟練工を日本に連れてきました。これは特別措置なんです。日本単純労働者入れませんから。だけど残しておくと散逸してしまう。財産は機械なんか買える、熟練工は買えない。それを連れてきた。これは井内が枝野大臣に直談判してよしやれと枝野は言って、これ枝野は偉い。大抵抗したのが厚生労働省の小宮山というバカ役人に言われて、労働省ですからね、それは俺たちの分野だと言いたいんでしょう。それとあれ連合組合のアホ、こういうやったが、誰がこういう時にこういう時に分かるんです。誰がこの国を腐らされている国賊で売国とで下道かということが、鬼畜下道ですね。こういうやつらを叩き出して我々領民常民の力でもう一回いい日本を作ろうと思えば希望は湧いてくるじゃないですか。今日はどうもお話ありがとうございました。
勝先生様、本日は誠にありがとうございました。国難の時代をどう生きるかというタイトルで大変有意義なご講演をいただき誠にありがとうございました。
肝心なこと忘れました。さっき言った大マスコミは信用してはいけません。私は毎朝10時までに勝谷正彦のバツバツな日々という有料配信メールを出しております。詳しくは今日 あのパンフレットを、見ていただくと、いいかと思います。さっきなんか紹介でホームページうんぬんって言ったけど、ホームページ見てもらってもその申し込み先は出ていますので、ぜひ明日何人増えているか、一宮の方々は民度が高いなと僕は思うと思います。ぜひ見てください。そのパンフレット参考してください。よろしくお願いします。あの原稿用紙13枚、朝10時までに365日地球の裏側にいても配信してるんですよ。年間5000枚書いてるんですよ。でさっき言ったようにその読者があらゆる組織の中にいて、そっちから情報が来るんですね。だからこれだけ読んでると頭おかしくなるからやめてください。他の新聞やテレビと並べてみられると非常にお役立ちになると思います。ぜひともよろしくお願いします。
勝谷様におかれましては今後ますますのご活躍をご記念申し上げます。どうもありがとうございました。これにて社団法人一宮法人会支部合同講演会を閉会いたします。お気をつけてお帰りください。